天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2017年8月4日タックポッドキャスト第92回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
はい、クイファーさん、暑い日が続きますね。
うん、8月暑いから早く撮ろう。
え、
暑いから早く撮ろう。もう最大限努力してるんですけど、もうさすが1時間以上空調切ってからだとちょっともう限界に達してますね私。
空調入れてください。
音が乗るから困るもん。またなんか後で叱られたらなんだし。
じゃあそういう言い方やめてください。私がなんかそれでなんかクヤさんの叱ってるとかそういう言い方でしょそれ。
当たらずとも遠からずなところありますよね。
いや、なんかもうそういう言い方やめてもらっていいですか、うん、なんかすごい私がこう見えないところではクヤさんを虐げてるようなイメージじゃないですか。
まあまあご想像にお任せしますけど、
今日オープニングで取り上げたいのはですね、不正投票によるシステム障害で日本女子プロ野球のオールスターのファン投票が中止になったそうです。
すいません、なんかカラカラ音するんですけど何の音ですか。
氷をちょっとコップに突き出してる音。
私のところに完全に音聞こえてますよ。
はい、まあ別にこの飲みながらやるっていうのはうちのこの番組のスタイルなんで特に問題ないのかなと思いながら。
ああ、そういうことですか。じゃあ続けてください。はい。
なんか問題あれば。
大藤さんがいいっておっしゃるなら別に私になんか手を書くに資格ない。
出た、出た。その言い方。怖いよ、怖いよ。
はい、はい。じゃあ、まあ、本題に戻ってください。失礼しました。はい、
日本女子プロ野球リーグが、まあ、オールスター戦というのをやってるらしいんですね。
うん、
女子プロ野球4チームあるそうです。
うん、
でその4チームがそのなんですか東西に対抗するっていうようなことをやってるらしいんですけど、
うん、
ウェブで投票してるらしいんですよね、
うんうんうんうん、
男のなんかやつでもあれなんでしょ、なんか投票とそのなんか記者とかのなんか推薦があるらしいんですけど、まあ、それ置いといたとして、
うん、なんか監督推薦とかね、なんかいろいろ複数あるみたいですね、
うんうん、それがこのウェブでやってるのでもう無効票が増えすぎて、うん、ついにシステム障害になったそうです。
うん、
うん、でこれで2016年の投票でもなんか無効票が多かったらしいんですけど、
うんうん、
その頃ではまあまだ自動的に削除されるぐらいの量だったらしいんですが、もう今年はもうシステム障害が出るぐらい、
うん、
そのアクセス集中してしまってもう不正投票が多かったらしい。一人一回しかダメを言ってるのなんか何回もやったりとか、サーバーにお金かかってないとかもあるんでしょうね、
うん、サーバー自体が小さい、調理する能力が小さいのかもしれないですね、うん、
多分その女子プロ野球ってそこまでお金かけてないでしょうし、そのリーグにその、まあ、各球団から金もらうわけじゃないですか、
うん、
その寺田戦自体もなかなか、ね、集まってない状況でしょうから、うん、なかなかこういうのお金かけられないっていうところが大きいんでしょうね、
まあ、だってなんかその最たるものがこういうのがあるっていうのも、うん、まあ、どれぐらいの人が知ってるかっていうと、
うん、
まあ、多分男性の今のプロ野球って言われるものよりまた圧倒的に少ないと思うし、
うんうんうん、
何よりテレビで中継とかしてるんですかね。
もしかしたらやってるのかもしれないけど、うん、私は見たことないです、さすがに。
ということでですね、
うん、
だからそういうところからしてもやっぱりその規模も小さいし資金力も小さいというのは、うん、
明らかですよね、否めないんですね、否めないんでしょうね、
うん
うん、まあ大体Gリーグというかこのリーグに4球団しかなくて、
うん、
で84試合やろうとしたらしいですよ年間に今年はね、
うんうんうん、
だから怪我人が出すぎて無理やってことで60試合に変えたらしいです、
うんうん、
60試合しかやってないのね。日本のプロ野球が100何十試合やるわけでしょ、12球団あってね、
うんうん、
だそれでね広告というかまあ入場料収入があってそれぞれのリーグにテラ線が上がるわけですから、
うん、
すごいわけじゃないですか。そう考えるとやっぱり弱小という言い方が正しいのかもしれないですね。
でもやっぱりこのアクセスっていうかこうやっぱ熱狂的な人がその分多いのかもしれないですね。だからこういう事態になっちゃったのか。
なんていうんですかね、今兵庫リオーネ京都フローラ埼玉アストライアでもう一個なんとかっていうところでやってるらしいです。
ああ、うん、相変わらずのカタカナの弱さですね。
弱いですね。
でちょっと内容入ってこなかったな。
でその4チームにのなんか東西でやるんじゃなくて、 うん、同じチームの人でも出身地で分けて東西チームを作るらしいですよ。
うん、なんかその方が
面白そうでしょ、です
よね、
うん、これは面白いなと思ってですね。ちょっとだけ納得できへんのは、うん、岐阜は、
うん、
オールイーストだそうです。
うーん、
それはね、あ、微妙なと思うでしょ、うん、でも愛知は、うん、オールウェストらしいんです。
それはまたまたなんかどうしちゃったのかしらって、
ね、納得できないでしょこの話。どうですか。
まあ、関ヶ原ぐらいで分けるのが本当なんでしょうけど、
そうでしょ、あのパッサリした分け方だけど、この納得できないでしょこれ。岐阜はイースト、愛知はウエスト、なんでやねんって。これ多分ね、選手の
子、
そう出身地の構成によるもんやと、うん、でもちょっといい、うん、それはおかしいやろって言いたくなりますよね。
まあそうね、まあでもなんかもうこんないろんなことが重なってますから、よもえない事情なんでしょうね、うん。
まあ、この女子プロ野球のオールスターの問題ですね。これを機に、まあ、次はちょっと考えてくれるんだと思いますけども、せっかくね、選手が地道に頑張ってる時にこういうことが起こって、みんながしらけてしまうっていうことがあるのは悲しいことなんでですね、ウェブで投票するにしても、ちゃんとルールを守って投票してもらって、健全なこのリーグの育成にね、皆さんが貢献できればいいなと思います。
はい。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年7月28日17時57分にリツイートした記事です。フラッシュがついに終焉、2020年末にサポート終了、アドビが発表、マイナビニュースからの記事です。
はい、
もうあらゆるところで使われたの、うん、フラッシュ、
うん、
これがついにあと3年ですか。
はい、
で終わっちゃうということです。
うん、これね、ウェブだけじゃなくって、うん、なんかゲームだったりとか、もうなんかフラッシュ自体、うん、私は開発環境みたいなイメージでした。
ああ、確かにそうですね。それで作ってたってありましたよね、うん、昔はね。
そう、いろんなものゲームとかね、うんうん、まあ、ゲームだけじゃないですけど、例えば2000年になった頃にソニー銀行、
あ、ソニー銀行、はいはいはい、
うん、のホームページが、うん、ロの字型のなんかこう、うん、真ん中に穴の開いてるところにこう周囲をブロックが囲ってるんですよ、うん、地方をね、
うん、
でそこに、まあ、例えば口座の残高照会みたいなのを掴んで真ん中のところの穴に
掘り込んだ、
ドラッグ、うんうん、するとその画面に行ったりとかっていうのを、うん、おそらくフラッシュで作ってたんですよ、
うん、
で今ね、久しぶりにさすがそれはないだろうなと思って、あのページを久しぶりにソニーのページ見に行ったら、まあ、普通のページだったんですけど、うん、昔はなんかそんな風でインタラクティブって言ったらいいんですか、
インタラクティブ、
こちらが
久しぶりに聞いた
最近、ね、うん、そう使わない単語ですよね、うんうん、やっぱりだからこちらがアクションを起こしてそれに条件値で反応するって次の展開よっていう、もう典型的な感じのウェブのページだったんですけれども、やっぱり考えてみたらやっぱ銀行っていうところがそれを使っていた、
うん、
でも今では一番脆弱性っていうものが、そうそう、まあ、結局はあの潰しきれないっていうので、うんうん、まあ、終焉を迎えたっていうのイメージなんですけれども、
う
ん、
そうですよね、うん、今はそのフラッシュプレイヤーって動画の再生とかは、うん、ありますけど、はい、それ以外のところで使ってるのはほぼ見なくなっちゃいましたもんね、はい、
そうですね、そんな感じでね、
はいはいはい、
はい、というイメージでしたね。でこれずっと話としては長くて、なんか2000年に入った頃はもうすごいもてはやされてたんですよ、
うん、そうですね、
うん
うん、まだあの頃はアドビじゃなくてマクロメディアの頃ですよね、
はい、
うん、私もマック版で持ってました、うん、
はい、あのマクロメディア持ってましたね、う
ん、あのウェブのコンテンツを私もそのちょっとその頃は作ってたんで、
うん、
その時に使ってました。
うん、いっぱいなんかウェブでも、その頃はウェブでフラッシュアニメの作り方っていうのをいろんな人が指南して、うん、無料でっていうか、まあね、ウェブでどんな風でも、まあ、見られるっていうような形で、うん、みんながね紹介してるっていうののページがたくさんあった頃なんですよね。
ありました。
で2008年ぐらいに HTML のバージョン5が出てきた時に、まあ、なんかそのフラッシュにとって変わるみたいなことを言われてたんだけど、いやでもまだまだだった、
まだまだでしたね、うん、使いやすさとかからいくとですね、うん、
はい、
うん、
でもスティーブ・ジョブスさんがこうあのフラッシュダメだみたいなことを大々的にね、
うん、そうですね、言われてですね、
うん、
うん、
でそれからちょっと天気で変わってきたっていうイメージです
ね。はいはいはい、イメージね、その通りですね、
うん
うん
うん、
まあ、アドビさんとしてはその別にフラッシュの脆弱性を一生懸命塞いでやってくれてたわけですから、
うん、
別にフラッシュが悪いというわけじゃないと思うんです、私もですね。
うん
うんうん、
HTML の5になる前は、まあ、3とか私2とかそれぐらいの時から、うん、あの、まあ、HTML を、まあ、自分でタグを書いたりとかしてましたけど、
うん、
その頃はね、JavaScript とセットだったんです。で、その後フラッシュが出て、で、私もフラッシュ勉強したんだけど、やっぱいまいちなんかこう、使えるほどにはならものにならなかったんですね。
あ、そうですか。
いくつかのものは作ったんですけど、なんかこう、すごい得意っていうほどではなくて、っていう時だったんで、
うん、
まあ、そのままなんかフラッシュがこんなことになっちゃったし、
うん、
そしたらなんか、まあ、その頃 JavaScript も書いてたんだけど、今開いたらなんか今 JavaScript がまただから復活してきたっていう。
まだ JavaScript で書くっていうのはやってるみたいですね。そう、まだやってる。私全然その最近ウェブとか書いてないんで、ちょっと勉強不足なんですけれども、うん、一時期そのね、今言ったようにフラッシュの時はもう必死でやってたんですね。
まあ、その頃ってまだその、なんていうのかな、 YouTube もなかったですし変わるものがなかったので、
うん、
今はねそのフラッシュのそういった動画に対するものとかっていうのは、
うん、
まあ、作り方とかはいろいろは別にしてもやっぱり YouTube が出てきたりとかね、はい、っていうふうで変わるものありますもんね、今ね。
うん、
以前はやっぱフラッシュしかなかったかもしれ
ない、ね、フラッシュとなんか人工音声でやってましたね、
うん、
でもフラッシュといえばですね、
うん、
やっぱり iOS が初期から採用しなかったっていうのでいろいろ軋轢があったじゃないですか、覚えてます？
うん、はい、
ね、iOS のサファリではフラッシュが再生できないんで、うん、フラッシュサイトが見れないっていうのがあって、
うん、
まあ、今でもそうなんですけど、
うん、
ね、
だからフラッシュを見るためのアプリっていうのが有料でね、
あった
ありましたね、
うん、はい、そう考えるとやっぱり脆弱性の問題もあればこの駆動母体っていう問題もあって Apple としては、まあ、スティーブ・ジョブズでしょうけれども、うん、フラッシュを嫌ってたんですかね、うん、
あとその HTML5を推奨してた団体の中にアップルがね入ってたっていうのも大きかったですよね。
あ、その HTML5 のあれですね、旗振りとしてはフラッシュの次は HTML5 だよっていうことだったんですかね。うん、うん、それは、
うん、まあまあそうね、全体としてね HTML の、まあ、4の次の5のそのなんていうかな内容をね、うん、標準化でこれを、まあ、そのスタンダードにしていきましょうっていう運動の中でやっぱ旗振ってたのはアップルと、あとはオペラとかね、はい、が中心になってたと
は。今は亡きオペラですね。まあ、あることはあるけど今はねあのオペラじゃないですからね。まあ、マイクロソフトのインターネットエクスプローラーとエッジもフラッシュは捨てるということですんでね、一つの大きな流れを作ってくれて素晴らしいコンテンツをいろいろ作成してくれたフラッシュですが、ついに終わりが来たということです。
はい、
2017年9月29日7時15分にリツイートした記事です。iPod Nano とシャッフルが販売終了、タッチは値下げし、ラインナップをシンプルに、 AV ウォッチからの記事です。
はい、
ついにクヨさん iPod Nano と iPod シャッフルの販売が終了しましたよ。
うん、もうなんか最近のラインナップはいろいろすぎて、
うん、
正直 iPhone が出てから先は全然わかんなかったです。
あ、確かにですね。
あの、とりあえずね、あの、うん、愛をありがとうさんっていうサイトあるじゃないですか、うん、あそこでね、
うん、
どういう流れになってここで合流してみたいなのがこう分かりやすく図解してあるページがあるんですよ、
うんうん、
そこにお世話になって先ほど数えてみたんです。でもそこもね、図解してあるのが2013年の5月ぐらいまでなんで、
はいはいはい、
その後の後
頭出て
ない
ですね、
分からないんですけれども、うん、そこで数えたらなんと27種類
お
ー、iPod ってつくものだけでね。で、まあ、例えば、空張りが一新されたとか、いうのは、数えてないです、
うんうんうん。
もうね、結構あったのはね、iPod シャッフルが、あの、真四角になってから、ホワイトしかなくなってから、
はいはいはい、
あれからね、もう空張りがすごい、こう何回か変わってんですよ、
うん。
あの、ホイールのみになったっていう世代になってからは、こう、いろいろ色が変わってるので、はい、色だけ変わったっていうのは入れてないんですけれども、はい、それも大体27種。
いや、しかし、ついこの間私も iPod Nano のほら、第7世代に変えてもうたっていう番組の話したじゃないですか。
うんうん。
うん。たまに音楽聴いてましたけど、
うん、
結局やっぱ iPhone があったらいらないですもんね。
うん、そうね。
なぜかっていうと、いくらその iPod Nano が小さかったとしても、どうせ iPhone 持ち歩いてるんやったらプラスになっちゃいますからね。
もう本当にシャッフルのみ。うん、むしろね。
いや、そう。だから、もう、以前はシャッフルがランニングにいいかなと思って買おうかなと思ってたことあったんですけど、
うん、
今アップルウォッチを絶対ランニングに使うし、アップルウォッチだけで音楽聴けるじゃないですか、あの、耳からうどんがあれば、で走りながら記録は取れる、音楽は聴ける、
あの以前はね iPhone はいろんな事情で持てないんだけれども、ポケット Wi-Fi みたいなルーターと、あと iPod Touch で疑似 iPhone みたいに使ってる人は結構いたんですよ。
いましたね、
あのどうしても携帯が変えられなくてみたいな方でもね、いらっしゃったりはするんですよ、そうするとこのナノとか、シャッフルっていうのは、まあ、やっぱり淘汰されるべきところにね、まあ、iPhone っていうのが入ってきて、うん、なんか色濃くそういうのが出てんのかなとかいうふうには思いましたね。
ですよね、iPod Touch ちょっと薄いから欲しいなと思うときたまにあるんですよね。
いらないと、もう本当あのなんていうのかな、 iPod が一番初めにこの愛のつくものの、まあ、iBook はありましたけど、本格的なモバイル端末の一番初めでしたからね、2001年。
そうそうね、あの頃はほらライトニングでもなければ30ピンでもなかったですもんね。
あの時はファイヤーワイヤーでした。そう、
あれの用のね、充電器ね、ファイヤーワイヤー、ファイヤーワイヤーでやったから、持ってたけど、あれあの充電器って結局3年ぐらいで終わったんでしたっけ。
どうでしたかね、まあ、でも初めファイヤーワイヤー、ファイヤーワイヤーで
覚えてる。だってこの前捨てましたもん、ファイヤーワイヤーの充電器。
うちまだありますもん。
だってファイヤーの充電器だけ残ってるけど、ファイヤーワイヤーのもう iPod の本体がもうないから、いらねえよ、こんなもんと思って捨てました、
とりあえずなんとなく取ってありますね。まあ、別に捨てちゃってもいいんですけども、
私との思い出も取っとってくださいね、
それはまた別の問題ですけど、
どう別なの、
なんかこれはここで語るべき問題ではないなというふうな感じ。なんかこの iPod の中でこう、なんていうんですか、思い出深い一品みたいなのありますか。
あります。
どれですか。
初代 iPod ナノ。
iPod ナノ、は
あ
は
あ、初代は1ギガと2ギガしかなかったやつ、あの裏がピカピカの鏡面加工してあったやつ。
ナノはフラッシュになったやつです。
そう、ナノはフラッシュしかありません。
フラッシュになったやつですね、
これを長いこと使いました、あのランニングしたりするのに使ってました。なんちか軽くて薄かったじゃないですか。
まあ、でもじゃあ iPod シャッフルにはいかなかったんですね。シャッフルの方が先に出てて、あのチューインガムって私呼んでたんですけど、あの外すとそのまま USB でガチャってさせるっていうタイプもね、
いや、シャッフルはやっぱりその、画面がなかったじゃないですか、あのホイールだけやったでしょ。ホイールというかあの、再生するボタンだけやったけど、ナノはちゃんと液晶の画面がついてたんで、こんな便利なものはないと思ってナノを使ってました。
でも走るだけだったら画面見ないからいらなくないですか。
いやいやいやいやいやいや、ポッドキャスト聞いたりとか、初代なのがかなり印象的でした。福谷さんが思い出深いのは何。
初代も買ってましたけど、iPod フォト、
はいはい、
カラーになったやつ、
カラーになったやつですね。あのホイールでくるくるくるくるして、写真がくるくるくる、
写真のデータ入れれる。
でもあの ね、写真がね、ほんと見れてね、くるくる回すの楽しかったんですよ。楽しかったでしょ。
そうね、でね、フォトハードディスクっていうか、フォトストレージみたいなのが、その頃はエプソンとか他も一社どっか出してたんですけど、こんなになんていうのかな、写真する前だったので、市場規模としてはあまりそんな大きくなかったんですよね。だとフォトストレージとして使えたんですよ。要するに写真を撮ったものをその中に、そうみたいな感じで使えたので、なんかその使い方がこう今は当たり前ですけれども、この頃はやっぱりあの使ってる人としてはありがたかった。でこの後ね、あのフォトがなくなって、そういったものが iPod の中でできなくなったっていうのに私なんかすごいショックで、古い iPod、あのフォトの機能のついたものっていうのを買おうかどうしようか、その中古を買おうかどうしようか悩んだぐらいでした。
やっぱりでも福谷さん、 iPod って本当に一つの時代を作って Apple 製品の入り口ってなった人もおるのかもしれんなって私は思うんですよ。
特にやっぱりコネクタが USB に変わってからね。
そうね、お手軽ですからね、で、Windows で買ってみて、あ、これだったら Mac の方がいいんじゃないかって Mac 買ったっていう人本当におるみたいですからね。
そうですね、
まあ Apple が決めたことでもうこれは仕方ないことだと思います。ちょっと寂しいなと思いますが、時代の流れと言いますか、もう必要とされている製品だけが残るというのは当たり前のことですんで、iPod Touch にこれからも頑張ってもらいたいなと思います。
はい、ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい。
普段の言動により偽装を家族を作りましょうというセリフが別の意味を帯びているように聞こえる脆弱性はウイルスバスターでもカバーできませんねと、ゆっくりもばっていてねさんから7月28日7時47分ツイートいただきました。
はい、生駒さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。もう鼻で笑うしかないぞこれ。
全くも言うてることが分かんないです。普段の言動
よくわかりますよ。
いや私全然わかんない、どういうことか。
あ、そうですか。
うん、もう私はその偽装家族を作って、うん、このウイルスバスターのこれに申し込みたかっただけで、もうそれ以上の意味は全然ないって。
これレポート出さなきゃいけないですよ。
じゃあ泊まり込みで2晩ぐらいレポート一緒に書かないとダメですね。
はい、なんかお子様がどうのこうのっていうセリフあれがありましたよね、規定が。
大丈夫です、私がお子様みたいなもんなんで。
あ、そうですか。はい、はい、ゆっくりもばっていってねさんコメントありがとうございました。
はい、ひくもさんコメントありがとうございます。偽装家族に関してはこれからも目指しますんで安心してください。
安心誰もしてないと思います。はい、ですね、次のコメントは初コメだと思います。お名前がよしき太田さん、アカウント名がアットマークビート7026、7月の14日18時16分のツイートなんですけれども、
はい、
タイトルの言葉がどこに出てきたか全く気づかなかった、こんなことは初めてとコメントいただきました。
はい、ビート7026さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、この時はのらりくらりと短い方がいいという89回に関するコメントだったんですけど、
うんうん、
もう短い方がいいですよねスカートは。
うん、うん、まあ好みよねっていう話。
いやいやいや、もう短い方がいいに決まってるじゃないですか。膝上15センチぐらいが好きです。
そうですか。じゃあ自分でお履きになったらいかが。今暑いからとっても涼しくていいんじゃないですか。
クヨさんでもそんなのたまに履いてくるじゃないですか。
ん、そう、気のせいじゃない。
あ、わかりました。
はい、
気のせいにしておきます。忘年会の時もぜひ。
何？
いや何もないです。
ないですよね。
なんか
ちょっと最近幻聴がしてちょっとなんかあれですよね。
今なんか
背中に、次っていいですか。
背中にこうなんかおかんが走るぐらい怖かったです言葉が。
あ、そうですか。はい、
はいはい、ビート7026さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。100回記念にクイホアさん講師として iPad Pro アップルペンシルをノートとして使う講座を開催してほしいですと、ブラフォード K ハート FC さんから7月の28日7時54分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはまあやってもいいかもしれないですね、本当に。
うん、
だから忘年会かなんかの前に貸し会議場とか借りたら1人500円ぐらいかかるじゃないですか、どうしても。
うん、
実費だけ取ってクヨさんにこうやってって話してもらって、うん、でその後みんなで懇親会っていうパターンでもいいかもしれないですね。どうですか。
うん、やる方向に動いているのね、もうね。
いや、やる方向じゃなくて やれたらいいなと思って、
うんうん、
新大阪の近くの貸し会議場でも借りてね、
うんうん、
で久保さんも来て帰りやすいし、私も行きやすいし、うん、全国からみんな来やすいし、
まあ、まずちょっと先ですもんね。
そうですね、秋以降。
秋以降ね、はい、
うん、久保さんってこういう講習に関しては別にそんな問題ないでしょ。
このイエスの方向に持っていこうとしてる感じが
なんか否
めないんですけど、
やりたくないっていうことではなくではないでしょっていうことで、その今もうすでに BSS とか、はい、例えばクヨさん の、うん、あのペルルに書いてくれてるものがベースはあるわけですから、
はい、
そこに発展してもらえばいいのかなと思って、
はい、
一から作り直すわけじゃないし、クヨさんが不得意な分野をやってくれっていうわけじゃないから、これはお願いしたいなと思って、
うん、はい、
で私がなんか別にまた30分ぐらい喋りますよついでに、
うん、
何がいい？
何が話してもらえそうなのか、ジャンルも全然わかんないです。
得意なこと？
聞かない方がいい気がするからこのまま次に行ってもいいですか？
そうそう、私が30分永遠あの今まで撮りためた供養さんの写真を見せるっていうのもいいですけど、
それ誰が許可するんですか？
ブラさんコメントありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ちょっと検討してみたいと思います。
はい、クイフォアさんのいない忘年会はないなぁと、みどりんさんから7月の28日8時40分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあこれはもうそうですよ、クイフォアさんない忘年会ないんで。
そう、ダイドさんなんかもやる気満々だったんですよ。いや、クイフォアさんいなくても頑張りますみたいな。いや、
そんなんすぐ来ていちゃうじゃないですか、
うん、なんかいい流れだったんだ
けど。今年は大阪でやりますか。まあ、
おー、そうね、うん、
まあ新大阪の近所の貸し会議室でも借りて、
はい、
うん、私としては大阪王将でもいいんですけど。
大阪王将さんにそういうプレゼンできる設備があればいいんだよね。
逆にそれないな、残念ながらないな難しいな、はい、本当そういうところの意味では難しいですよね。やっぱりその施設とそのなんですか、料理も美味しいとなるとホテルになっちゃうんですよね、
うん、
ねえ、まあ、1人2万円ぐらい払ってもらえたらいけますよね。
私に同意を求めないでください。私を巻き込まないでください、その話
はい、わかりました。
はい、
みどりさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。毎週楽しみにしています。自分ごとですが、久々に iMac 買い替えましたと、マーガリンさんから7月の29日2時4分ツイートいただきました。
はい、マーガリンさんコメントありがとうございます。 iMac いいですね。
ねえ、なかなか最近ほら、あの PC 買い替えましたっていうのスパンはね、だいぶ長くなってますから ね、大ごとですよね。
うん、私も iMac を買い替えたの去年なんですけど、やっぱり iMac 自体は5年ぐらい使いましたもんね。
うん
うん、で
売っちゃったけどね、
うん、そう売っちゃいました。売っちゃった理由はね、ちょっといろいろと生活環境の変化があったんで、うん、大きいの置けなくなったんで、うん、MacBook Pro に買い替えて、でその MacBook Pro が間違ったキーボードやったんで返品してまた買うっていう、うん、都合あの7月先月2回 MacBook Pro 買ってますからね。今までは iMac と MacBook Air と MacBook Pro っていう形で使ってたんですけど、
うん、
MacBook Pro はあの古いやつはもうそのままあのいろんなことを使えるように、うんということで置いてて、
うん、
エアは iPad の 10.5 インチに置き換えました、
うん、
で iMac の方は MacBook Pro の13インチに置き換えました、
うん、
そうすることによってもうモバイル人生にこれから走ります、
はい、
ただ MacBook Pro は家から持ち出して重くて持っていけないということが分かりました
そう思いましたよ私も、
うん、でもね、
MacBook Air の11インチが重いって言ってる人が何をおっしゃってるのかしらということで、かなりあの MacBook 12インチの方のね、
はい、
普通の MacBook の方にね、
そう
の方を推薦したんですけれどもね、
うんうん、
はい、
マーリーさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、今週も初コメントの方いらっしゃいましたので、またステッカーのご連絡しますのでお待ちください。
はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第92回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
これさん、
うん、
例のあのハッピョンに変えたフール、
ハッピョンね、
はい、はい、なんと日本のそのフールにアメリカのフールが出資するということが決まったようです。
お
ー、はい、フールが米フール、ヤフーラを引き受け先とする第三者割当投資を実施という記事なんですけれども、
うん、
はい、この HJ ホールディングスは、うん、まあ、いろんなところから資本を強化するということなんですけれども、アメリカのフール、ヤフー、東宝、読売テレビ放送、中京テレビ放送を引き受け先とする第三者増資をやりましたということで、もともと日テレがこの株を全部買って今事業を引き継いでるんですけれども、まあ、読売グループ全体でやるというプラス、まあ、このままフールブランドを継続するっていう宣言なのかなと思うんですけど、
うん、もうなんかこうフールのブランドイメージをこれ以上貶めてくれるなっていう、こう圧力というかメッセージを感じ取りますけど、どうですか？
うん、そういう気がしますよね、
うん、
なんかこのままフールじゃなくなるんじゃないかってみんな思ってたでしょ、
まあ、ハッピョンとかいう風なねドメインでしたっけ、そうですね、なんかね、まあ、感じでした
しね、本当の呼び方はハッピーオンなんですけどね、みんな面白かったらハッピョン、うん、ハッピョンっていうやつですけどね、
そうですそうです、なじられるぐらいね良くないってことですよね。
でも結局大失敗だったんですね、あの改革は、
うん、これでね、これをしたからといってじゃあって言ってどれだけユーザーが戻ってくるかっていうのも懐疑的
ですよね。もうネットフリックスとアマゾンプライムビデオに流れた人は帰ってこないと私も思いますもんね、
うん、
それではタックポッドキャスト第92回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第93回は来週8月11日の金曜日に配信する予定です。
はい、
お気になった方の iTunes レビューへの評価とコメントをお待ちしてます。
はい、
では皆さん来週もまた聞いてくださいね。バイニャー、
バイニャー。 なんかダイドさんそれ言ってて恥ずかしくないですか？
恥ずかしくないです全然。
そうですか。
私はあの、
じゃあ次行きますか。